夕方5時になりました。京都三条ラジオカフェからお送りする近藤由紀のラキラジ、お相手は私近藤由紀です。そして
はい、私が福森俊之です。
はい、この番組では私たちが皆さんに知ってほしいなと感じたいいねな話題でトークを進めていく番組です。これから12分間の付き合いよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
この番組は個別指導キャンパスの協力でお送りします。
近藤由紀のラキラジ。
さて今日のラキラジは、は
い、
福さん、
うん、そうです。いつも近藤さんが何がしか自分の興味関心のあること、
はい、
皆さんにお伝えしたいことというので伝えてますけれども、はい、珍しく今回は福森俊之持ち込み企画ということなんですけども、
待ってました。
待ってたかどうか分からへんけれどもまあ私は馬主をしておりますと
ですね、
ね、
はい、
馬主っていうのは要するには馬主なんです。
はい、
馬主っていうのが一般的に言われてる言葉と思いますけれども、はい、実は馬主が正しいんです。
うん、びっくりですよ ね。
馬主とは言わない。本当は馬主が正しいと。うん、馬主も日本では2つ種類があって、
うい
わゆる華々しくやってる天皇賞とか、
はい、
有馬記念とかやってる JRA 日本中央競馬会が主催している、うん、王の馬主っていうのと、
うんうん、
あと近藤さん兵庫県出身ということで、はい、ご近所にある姫路競馬とか、
はい、
もしくは尼崎の園田競馬とかみたいに聞いたことあると思いますけども、はい、あれは地方競馬って言って JRA とはまた主催者が別なんです。
お
ということでまた馬主免許は別なんですね。
え、別、
はい、そう、だから中央競馬と地方競馬っていうのは別組織で、
はい、
馬主の免許はそれぞれに別に発行されてると。
お
で JRA の方は圧倒的に厳しくって所得の要件、はい、まあ資産もたくさん持ってなあかんしと。地方競馬の方はみんなが思っている以上にもうぐーっと所得や資産の要件は軽くって、
うん、
一定の普通のって言ったら言葉悪いですけども、うん、ほぼサラリーマンでも地方競馬の馬主は免許は取るんは誰でもできます。だって年収にしても500万ぐらい超えたらええねんもん。
あ、そうなんですか。
地方競馬はもう全然誰でもできる、楽勝。
ま
あ、ただ実際それで馬勝って勝てる馬勝ってっていうのになったらお金かかるから、
はい、
正味年収500万程度っていうので地方競馬の馬主やったところで、
うん、
まあうん、勝利からは遠いかもしれない。
うん、
ただなるんは簡単になれると。
うん、
中央競馬の方はハードルが厳しいと。
うん、
で今日お伝えしたいのは、
はい、
さあ馬主、華麗なる馬主生活やねんけども、
はい、
馬主になったらね、何せなあかん。まず何せんかったら馬主始まらない。何と思います？
何？
だってこれせんかったら馬主始まれへんわなって。
馬買う？
そう、正解。
高いでしょ。でも
うん、まあ高いんは高安はまちまちやねんけども、
はい、
馬主なって馬持ってなかったらどうにもならへんやんか。
うん、確かに。
で馬じゃあどうやって入手すんねんっていう方法。
うん、そうですね。
そうで近さんの素人感覚で言うとどうやったら手に入ると思います？いや正味どうやったら手に入る？
牧場に行くみたいな、馬飼ってるところに行って馬欲しいんですけどって。
ああ牧場に行って直接売ってくれって。
ちょっとすいません、馬が。
別にごまする必要はないけどもあの牧場に行っていわゆるその馬を作ってる人に直接馬売ってくださいって言うて売買するっていうのは正味そういう取引方法はあります。
あるんですね。
これはその業界用語では庭先取引で言いまして、
ほうほう、
まあ言うたら牧場の庭先で売り買いするからその名の通り庭先取引、
うん、ですね。
これはじゃあ牧場の方がこれじゃあ2000万ぐらいですわ、まあ2000万あんらいいですね、買いましょうか、
うん、
って言って契約して所有権変わったらこれで成立。
うん、
これは馬主が馬を入手する方法の一つ目ですわ。あれ一つ
当たってた、
当たってた、うん、ただ他にもある、ね、
他にも
他どんな思いつきます？
え、ネットショッピング的な感じですか？
ネットショッピングって何やねんネットショッピングって何やねん。ネットで、
ネットでポチって、うん、
ポチって
あ、いい感じの馬いるじゃん。
あ、それがさ、
うん、
冗談みたいに言ってはるけどもな、
はい、
実はつい最近それ始まったんよ。
ほんまですか？
前はそんなんなかったんけども、はい、ほんまに通販サイトみたいにネットに馬の血統と静止画と動画載っけたって 何万円とかって書いてあって、はい、ボタンポチッとで買うっていう、
ま、
そうそうそう、そういう馬の売買のショッピングサイト最近できまして、
ま
ほんまに最近、これ最新ですわ、
すごい時代がすごい、
そんなんもあります、うん、他は
他、
うん、
やっぱりでも直接行く以外何があるんだろう、
あ
馬あセール会場的な行くみたいな、はいはいはい、
セリーチな、
あそうです、そうです、
正解正解、セリーチってあります、
あるんですね、
うん、
やっぱり
これはだって、まあ、牛とか何でもそういうのとかでマグロの要するにセリーチとかってあるやん、
あります、
まあ、言うて動物なんで、はい、そういうセリーチ会場がある、
うんうんうん、
まあ、日本年間で何回かいろんな会場で開催されて、うん、じゃあ2000万、手挙げた2100万、2200万、2300万って言って上がっていくやつ、
お桁が違う、
そう桁が違うで高いやったらそれが1億2億とかってなっていくのもあると
、はい、
いわゆるセリとか、まあオークションやな、
うん、
セールとか言いますけれども、うん、競っていくやつ、
うん、カンカン言うやつですね、
そうそうそう、カーン、はい、うん、ハンマープライスってやつです、だこれがだから3つ目、庭先取引があってネットでのショッピングがあって、うん、セリ市があって、はい、でまだあって、
まだあるんです
か、まだあって、ね、これは忘れたらあかんけれども、はい、ようよう考えたら人が作ったやつだけしか買えないってわけじゃなくて、うん、馬主でもやね、自ら繁殖牝馬お母さんを飼って種付けをして、はい、で牧場とかに出産とかはお任せして、予託っていうけども、はい、お任せするの、うん、予託して自家生産で作るって方法だってあるわけ、
はあ、
うん、
すごい、
だってできるよね、
うん、うん、
なんか自分で繁殖牝馬を買って、うん、このお父さんつけようかなっていうのを種付け馬、種付け手配して、うん、そんな全部だから生産牧場に予託するわけ、うん、任せるわけだから金だけ払って代わりにやってもらって、はい、で、うん、あの胎児おる状態を見てもらって出産させてもらって、
はい、
でこの生まれてきた子供はその馬主のものと、
はい、
いわゆる自家生産繁殖で言いますよ
ね、すごい、
これが4つ目、
はい、
あともう一個おもろいのが
ある、まだあるんですか、
まだ、ね、信じられへんけれども、あのネットオークション、
え
だから会場にて何千万何千万っていうのの競りやったら分かるやん、そのオークションやったら分かるけども、
は
い、
分かります、
ネットオークションはね、今
ヤフーオークションみたいなあれ感じですよね、
そうヤフーオークみたいなんで、はい、その名前もサラブレッドオークション、略してサラオークっていうのがね、
マジかーって言っちゃうよ、
そうでこれはな、さすがに新馬、
はい、
あの新しくまだ誰も手つけてないっていう馬の売買はさすがにされてなくて、
はい、い
っぺん誰かが買ってで、うん、JRA とかで何回か走らせてんけど、勝った馬主からしたらちょっとこれ以上持つんはどうかなって思う人が出す、だからないやらしい言い方したら中古、
うん、
まああの登録を JRA 抹消された馬っていうのの第二の人生、
うん、
これがサラブレッドオークション、サラオクってやるんだけども、じゃあそのサラオクを運営してんのってどこやねんってなった時に、
うん、
ヤフオクはヤフーやけども、
はい、
ちなみにサラブレッドオークションは楽天がやってます、
嘘でしょ、
ネット企業やってます、
嘘、
そう、その名も楽天サラブレッドオークション、
うわ
ー、うん、まださすがに僕は今全部で馬10頭去年の7月に馬主になって今買ってますけれども、まだ
それもすごいですけどね、
いやいや、うん、ただこのまだサラブレッドオークションにはまだ手出してない、まだだから俺新品、まだサラの状態、
えでももう、もう時期でしょ手つけるのも、
うん、どっかのタイミングではそのサラブレッドオークションの方もやってみようかなと思うけれども、
はい、
なかなかやっぱちょっといろんな事情があって結構選別が難しくてね、
うん、
まだ上級者用の、売買方法かなっていうふうに思うけれども、
いやもう
そんなんがあるんです、
すぐですでもきっと、もう生まれ死になって半年、うん、1年経ったないうちに10頭持ってるんだったらもう、ね、まあ、何を新人生まれ死とおっしゃってるのかっていう感じなんですけど
ね、はい、まあ、ということで今日お伝えしたかったのは馬の入手方法というのは庭先取引、
うん、
で競りがあって、うん、自家生産があって、うん、ネットショッピングがあって、うん、ネットオークションがあるんだよという裏話をお伝えしたかったということなんですね、はい、
なるほど、いや驚きの驚きでもうね鳥肌が今立ってるんですよね
面白いですよね、
面白いです、
はい、今日のトークテーマは華麗なる馬主生活の中でも馬の入手方法についてでした。 さあということで近藤由紀のラキラジにもかかわらず今日は厚かましくも私アシスタントの福森俊之がトークテーマを決めてね、馬の入手方法というテーマでお話をさせていただきましたけれども、近藤さんはまだあれ、あの競馬場に行って馬見たこともまだ人生でない感じ？
ないですね。
場外馬券売り場とかに行って馬券を買ったこともまだない感じ？
何にもないです。
テレビで流れてるのが目に入ったことはあるぐらいか。
それぐらいです本当に。
あ、そうですか。まだあの馬に関してはまるっきり何も未経験ということですよね、
はい、なのに馬主情報だけはもうどんどん蓄積されていっているという状況でございます。あ、
そう、それは僕がギャロップの林くんとやってる YouTube のいい馬見つけ旅の方をたまに見てくれてるからってことやね。
ずっと見てますね。もう
近藤さんのツイッターの中でいい馬見つけ旅、僕と林くんがやってる YouTube のことリツイートしめちゃくちゃしてくれてるから、
はい、
なんか全然知らない人からしたら近藤さんめちゃくちゃ馬女なんやろなっていう
思ってると思いますよ
けども実際はまだ競馬場に行ったことないし馬券も買ったことない、
はい、
うん、これからやね。
これからです。
じゃあ馬券買わんともう馬主デビューしたらいい。
いや無理でしょそれは。
なんで
まだまだ無理です。いつかねできたらいいんですけどね、うん、育てていくのも大変だと思うんで、
まあね、
うん、ということで今日は福森さんに馬主のニュース、馬のニュース入手方法をお話ししていただきました。お相手は近藤由紀と
福森俊之でした。
バイバイ。
バイバイ。